ペトロの手紙1、4章の10節です。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使い合いなさい。以上です。昨日も、宇都教会のですね、ステンドシール作成に原田さんと一緒に行ってきました。一緒にと言っても、本当に一緒に行くんですけど、私は横でやり方をじっと見つめて、やってみるかいと声をかけていただけるのを待っています。原さんとても優しいので、手取り足取りいろんなことを教えてくださるのですけれども、最近私は自分自身について新たに発見したことがあります。それはネジをまっすぐに回すことも、釘をまっすぐにトンカチで打ちつけることもなかなかできないということです。多少誇張もあるんですけれども、誇張ではない部分がほとんどです。電動ドライバーでまっすぐにネジを打ち込むには、真後ろからまっすぐに力を入れないと全然進んでいかないんですね。むしろもうネジがぐらぐら揺れて、もうとてもじゃないけど止まらない。トンカチもそうです。まっすぐに打ち込むのは本当に難しかったです。見よう見まねでやっていてもうまくいかないんですね。これじゃ手伝うどころか足手まといだと焦ったものです。隣で原さんは笑ってコツを教えてくださり、やっとこさネジと釘を人並みには打ち込めるようにはなったと思っています。なかなか簡単に見えても、まっすぐに後ろから力を入れないと思った通りにはいかないんです。そんな当たり前のことに気がつかされました。今日お読みした聖書の箇所はペトロが書いたとされる手紙の一つです。迫害の中にあった人々、キリスト教信仰者に向けて、困難にあってどう生きたらいいのか、そのことについてが書かれています。私たちはそれぞれに賜物が与えられているとペトロは言います。そしてその賜物を生かして生きなさいと言うんです。それもただ生きるじゃありません。互いに支え、使い合って生きなさいと言うんです。どういうことかなと思うんですけれども、私たちには神様から与えられた賜物がそれぞれにある。それは目に見える形で現れている人もいれば、目に見えない形で現れている人もいると思うんです。例えば運動が得意な人はスポーツ選手になって夢や希望を与えることができるようになるかもしれない。それからとても優しい心が与えられた人は学校の先生になったりして、生徒や先生の悩みを相談を聞くことができるかもしれませんし、もちろん牧師になるのもいいかもしれません。私たちはそうやって神様が与えてくださった賜物がいろいろな場面でそれぞれに備えられていることを知ります。でも私たちはそのことに 100% 信頼を置いていても、自分なんかでいいんですかって自信がなくなる時が来るかもしれません。いや、私たちは生きていく中で往々にしてそういう瞬間に出会ってきたのではないでしょうか。だからペトロは互いに支え合いなさいと言うんだと思うんです。一人では生きられない弱い私たちだからこそ、神様は助けてとなる支え人もこんなにも豊かに備えてくださっています。釘が釘であることには理由があります。それは釘を打ち込むことによって木と木がつなぎ合わされて、一つ一つではなし得なかった形になっていきます。大きな家もそういった釘一つ一つで成り立っていると言えるかもしれません。私たちの人生もきっとそうだと思います。誰かが私の支えとなってくれています。逆に私が、皆さんが誰かの支えになっています。そうやって私たちは支え合って生きていくんだと思うんです。目に見える形や目に見えない形の私たちの賜物を生かして支え合って生きていくよう主が養い育ててくださっています。なかなかぐらぐら揺れてまっすぐに打ち込めないような私たちを後ろからそっと真ん中から押してまっすぐに打ち込んでくださる主に信頼して、今日のこの礼拝から始まる一日を過ごしていきたいと思います。お祈りします。 なる神様、主の皆を賛美いたします。今日もこうして私たちに新しい命、新しい一日をお与えくださり感謝します。私たちはあなたから大切な賜物をいただいています。どうかそれぞれが互いに尊重し合い、助け合い、生きていくことができますように。こうして今日も礼拝から一日を始められましたことに感謝します。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、宣教協力をしていく4教会の上にあなたからの豊かな祝福がありますように、私たちをそのために用いてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。